長と語ろう。今日のお客様は静岡市消防局島田消防署望月舞さん、佐藤佳奈さんです。時代に合わせて変化している静岡地域の消防救急広域化について、また防災に関する身近な問題と注意点、これから年末年始の火災予防に関する注意情報など、防火意識の大切さなどを語り合っていただきます。
今日は望月さんと佐藤さんをお招きしております。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、お二人は島田消防署勤務ということですけれども、今社会情勢の変化で災害の複雑化とか、それから気候変動、温暖化、地震、台風、集中豪雨、様々に自然災害が大規模化、それから緊急要請の増加といった消防行政を取り巻く環境が大きく変化しているというふうに伺っております。それに対応するために平成28年の4月にですね、静岡消防局と静岡地域の消防救急広域化が行われました。島田を含む4つの消防本部が統合されたわけですが、西2町ですよね。それまでと変わった点、あるいは変わらなかった点などありましたらお聞かせください。お願いします。
はい、まず変わった点として、現行の消防署の数を減らさず、広域化によって生み出された人員を現場に振り分けることにより、充実した消防体制を構築しています。例えば、災害が発生した市町の消防署だけではなく、広域化した近隣市町の消防署から、災害対応に必要な複数の消防車両が同時に出動することにより、消防体制が強化されました。ですので、島田市民の皆さんは、これまであまり見かけることがなかった静岡市や近隣市町の消防車両を見かけることがあるのではないでしょうか。また、静岡市の消防ヘリコプターや特殊災害対応自動車なども島田市内の災害へ出動できるようになり、これまで以上に地域住民の皆さんの安全安心がより一層守られるようになりました。また市民の皆さんに関わる点で変わらないこととして、119番通報の方法に変わりはありません。これまで各市町の消防本部の通信指令室で119番通報を受信していましたが、広域後は静岡市消防局の指令課が一括して受信しています。これにより災害情報の一元管理が可能となり、効率的で迅速な出動体制が確保されています。
はい、この件についてはですね、市民の皆様からもよくね、静岡市で受けて島田のことが分かるのかって聞かれるんですけれども、通信指令室にはですね、大きな画面で地図も映って、どこの場所から電話が来ているのかってことが一目で分かるんですよね。それがまた島田の消防署の方に連絡が行って迅速に対応できていると、この認識でよろしいでしょうか。
はい、その通りです。
ありがとうございます。ではですね、現在島田市内にある消防施設6カ所あると思うんですけれども、その役割分担などありましたら教えていただけますか。
はい、島田消防署管内には1消防署、5出張所があり、それぞれの管轄地域の災害に対応しています。消防署および各出張所には、救急救命士の資格を有する職員を配置しており、高度な救命処置を行えるようになっています。また、島田消防署には、島田消防署長以下10名の日勤者が勤務しており、管理・予防業務を行っています。近年、複雑・多様化する災害に伴い、火災予防の重要性も増しております。消防職員として予防に関する知識・技術の専門性が一層強く求められていることもあり、島田消防署の予防係には予防技術検定という資格を有した職員を配置しています。
はい、 防災に関する身近な問題として家庭用警報器の取り扱いについて注意点があると伺っておりますが、詳しい説明を教えていただけますか。
はい、住宅用火災警報器は平成23年6月からすべての一般住宅で設置が義務化され、当初の設置義務化から10年が過ぎました。当初に設置された住宅用火災警報器の中には劣化や電池切れが生じ火災を感知できない住宅用火災警報器もありますので、住宅用火災警報器の製造年またはボタンを押す、紐を引っ張るなど定期的に点検するとともに10年を目安に交換しましょう。
また
住宅用火災警報器の点検交換の際は便乗した悪質商法に十分注意してください。
はい、よくわかりました。私のうちもですね、つけてからちょうど10年ぐらいは経つと思うんですね。この平成23年の頃は宣伝もたくさん行われましたし、どこのうちでもつけた方がいいということで煙感知器とかね、いろいろつけたと思います。はい、あれからもう10年なんですね。
はい、
で今あるのは、まあ、10年経ってたらとにかく付け替えるのがいいんでしょうかね。どうでしょう、紐を引っ張ってね、音がしたら止めるのにどうしたらいいんだろうとかね、やっぱりいろいろ思ってしまって、やはりその交換というのがいいのかなと思いますし、これから空気が乾燥する季節となって火災が増加する時期でもありますね。年末年始など特に注意すべきことがあったらお聞かせください。お願いします。
はい、これからの季節は空気が乾燥し火災が発生しやすい環境となります。コンロ、タバコなどは毎年火災原因の上位となっております。火を取り扱い際はコンロから離れないこと、寝タバコをしないこと、風が強い日に焚き火をしないこと、家の周りに燃えやすいものを置かないことなどに注意し、日頃から火災予防に努めてください。
はい、よくわかりました。昔はね、冬の火災っていうと火遊び、マッチの火遊びとか子どものありましたけど、今マッチを見かけることはほとんどなくなったので火災の原因なんかも変わってきてるんでしょうね。
はい、そうです。
昔に比べて火災件数っていうのは減ってきてるようにも思いますけど、いかがですか。
それは減ってきてますよね、多分ね。
救急の出動の方が多いんじゃないでしょうかね。はい、
はい、
多分そうだと思います。やはりここに書かれていたことは確かなんですけれども、それ以外にも私自身思うのはストーブの上に洗濯物を干すとかですね、ちょっとの間だからつって火をつけたまま台所から離れると、離れた途端に忘れちゃうんですよね、煮物してたことを。でそういったことが一つ一つの原因かなというふうに思いました。今火災報知器っていうんですか、それもすごく性能がいいですし、それからガスなどもですね、途中で止まるような設定がされていたりして、昔みたいにずっとガスが出続けていて火事になるというようなことも少なくなって、安全という意味では随分安全性が向上しているようにも思いますけれども、だからこそ今度は別な意味でね、気をつけなくちゃいけないことも出てくるのかもしれませんね。寝タバコする方も今多いですかね。どうでしょう。
寝タバコに関してはやはり昔ほど喫煙される方もだいぶ減ってきているので、数としては減ってきているのかなと思います。
そうですね、外で焚き火してる人もそんなにはいないですものね。
そうですね、
やはり火災の原因っていうのが変わってきてる、漏電だとか、まあ、いろいろな事情もあるでしょうけれどもね。
はい、
はい、わかりました、ありがとうございます。また冬になるとですね、消防団の方々が火の用心で、特にクリスマスからお正月ぐらいの1月頃でしょうかね、毎晩毎晩回ってきてくださるんですよね。あれも本当にありがたいことだなというふうに思っています。さておしまいにですね、市民の皆様に日頃災害に対する備えとして意識していただきたいこと、これに関するメッセージをお願いいたします。
はい、近年社会情勢の変化による災害の複雑化や地震、台風、 集中豪雨などの自然災害が大規模化しています。日頃災害に対する備えとして意識していただきたいことは、常日頃から防災情報を収集し、状況を把握するとともに考え行動することです。いざという時の連絡手段や集合場所などについて、しっかりと家族と話し合うことが大切です。最後に、自分の身は自分で守る、次に家族や大切な人を守る、そして地域を守る、そのためにも健康が第一ですので、これからの寒い季節、特にお体を大切にしてください。
はい、ありがとうございます。日頃から災害に対する備えということで意識していただきたいというお話をしていただきましたが、私自身が体験として思うのは、地震で逃げてくるとき、それから大雨が降ってですね、水害でこう逃げてくるとき、やはり逃げる場所も違うし、持ってかなきゃいけないものも違うように思うんですね。こうしたところを常に同じようにですね、考えていないで、雨が降ったらあそこの避難所よりこっちだなとか、近くの公民館だなとか、あるいは大規模地震の時でも自宅で暮らせるならば逃げる必要はないなとか、こういった基礎知識をですね、一人一人の皆さんがよく考えていただいて、まあ、できれば地震が来ても避難所に逃げなくても済むような対策を我が家でしていただきたい。家具の転倒防止だとか、あるいは窓ガラスに飛散防止フィルムを貼るなどですね、こういったことも災害に備える一つの方法ですし、それから火災だとか、それから救急搬送の時もそうですけど、隣近所の皆様方とね、助け合える関係っていうかな、これもやはり、ご自身を守るために大事なことかなと思います。我が身を守ること、家族を守ることももちろんですけれども、地域を挙げて隣近所がですね、お互いの安全を守れたらなと、そんなことを思いました。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
今日は静岡市消防局島田消防署、望月舞さん、佐藤香菜さんをゲストにお招きしました。家庭用警報器の取り扱いについてや、日頃災害に対する備えとして意識してほしいことなど、改めて私たちの暮らしに身近な問題や意識の大切さを分かりやすく語り合っていただきました。これから乾燥しがちで火災が起きやすい季節が到来します。改めて火災予防について意識を持つことで、未然の防止につながると言えそうですね。市長と語ろう。次回もお楽しみに。